本日の聖書箇所はペテロの手紙第1、4章の7節から11節です。お読みします。万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え身を慎みなさい。何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。つぶやかないで互いに親切にもてなし合いなさい。それぞれが賜物を受けているのですから、神の様々な恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに仕え合いなさい。語る人があれば神の言葉にふさわしく語り、奉仕する人があれば神が豊かに備えてくださる力によってそれにふさわしく奉仕しなさい。それは全てのことにおいてイエス・キリストを通して神が崇められるためです。栄光と支配が世々限りなくキリストにありますように。アーメン。今日は、内藤さんが選んでくださったこの箇所をもとに分かち合いをしたいと思います。有名な箇所ではあるんですけど、この短い箇所の中にいろんなことが含められてるんですね。例えば万物の終わりが近づきましたっていうのは、この世に永遠に続くものはないわけですけれども、ここで言うのはやっぱりこの世の終わりのことですよね。つまり主の再臨ですね。その時が近づいている。いつかは言ってませんけど近づいている。でもいつかは分からない。我々誰一人として明日じゃないと言い切れないわけです。全てのことについてもそうですけどね。いつ何か事故とかで人の命が失われたりですね、いろんな可能性で常にあるんですけれども、ここにちょっと分かりにくい役だと思うんです。この祈りのために心を整え身を慎みなさいっていうのは、祈りのためにっていうよりも祈りの中でって訳されている場合もあるそうです。祈りの中で心を整え身を慎みなさい。主の再臨を待ち望みながら祈り続けて、その中で心を慎むということですよね。それが7節ですね。いつも私たちは心の中でも準備してなきゃいけないということです。ただ、こういう箇所を利用して嘘の予言をする伝道師とか宣教師とか時々いますよね。2000何年何月何日にこの世の終わりが来るって、実際それを真に受けて自分のビジネスとか持ち物を全部売り払っちゃう人とかいたりして、聖書にはそんなこと書いてないんですよ。何月何日に、もう予言をいくらいろんなことにこじつけても、そんなこと書いてないんですね。ただし、いつかわからない。聖書の別の箇所には、イエス様がある時、盗人のように入ってくるんです。盗人のようにってことは、予期せぬ時ってことですよね。だから本当にいつイエス様が戻ってこられるかわからない。だからこそ、私たちは心の準備をしておくということなんです。で、さっき言ったように、物を売り払いとかそういうことじゃないですね、もちろんね。で、これはビビってるっていうわけでもないんです。イエス様が来ることにビビらないんです。むしろクリスチャンというのは本来、イエス様は早く来てくださいという気持ちになるのが理想というか、さっさとこの世を終われじゃなくて、イエス様に会いたい、神の御国に入りたいという気持ちが本来、クリスチャンの人たちは持ってるっていうのが理想かなと思います。で、8節ですけれども、何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を負うからです。これもね、イエス様がしっかりおっしゃられたことですけれども、ここに互いにっていうことと熱心にっていうことが書いてあるんです。何よりもまずっていうことは、愛を優先させろということですね。で、愛は多くの罪を負うというのは、これもまた分かりにくい部分なんですけれども、人の罪を引っ張り出すってすごい簡単じゃないですか。こいつはこういうことをした。あいつはこういうことを言った。それを全部愛でもって許せって言ってんじゃないんですね。悪いことをしたら悪いことをしたとして、兄弟姉妹に対してはそれを指摘するべきな時あるんだけど、聖書に基づいて、あいつはこういうことを言った、こいつはああいうことをやったとか、そういうあら探しをするのもおかしな話なんですね。ただし、まずその人が悔い改める。簡単に言うとね、まず嫌なことされても、まず謝って、本気で謝ってきたら許せっていうのはね、聖書の他の箇所に 書いてある。そこには愛がないとなかなか許せないわけですね。そういう意味も含めて愛は多くの罪を負う。何よりもイエス様が私たちにそうしてくださったというのがあるわけです。愛でもって私たちの罪をチャラにしてくださったというわけですよね。なので私たちもお互いに熱心に愛し合うことによって、甘やかす、決して甘やかすんじゃない、もう野放しにするんじゃないんだけど、特に謝った時とか悔い改めた時は相手のことを許すというのが求められてるんじゃないかと思います。で、9節のつぶやかないで互いに親切にもてなし合いなさい。与えることに喜びを持とうということですね。ただ与えるのみで見返りを期待しない捧げ物を神様は喜ばれるわけですけれども、私たちの間でも特に誰かが困っている時などはお返しを期待せず与え合い続けることができたらということに取れると思うんですね。今日本でね、もうブームが終わったのかどうか知んないけど、おもてなしの心っていうのはね、ちょっと前まで流行ってたじゃないですか。ね、さっきも車の中である国ではね、外国からの観光客すごい優遇される。外国からの観光客に優しい。そりゃそうですよ。よその国から大金持ってきて落としてくれるんだから。ね、でもそれを期待してたら、もてなす、本来のもてなす、ここでもてなすっていう意味とまた違ってくるんです。見返りを期待してるから心優しくするってことになるじゃないですか。でもここに書いてあるのはそういうことじゃないんですよね。もてなし合うっていうのは、特に昔は群れはたくさんあったけど、みんながみんな教会堂を持ってたわけじゃない。まあうちも持ってねえんだけど、ただそうなるとやっぱり人ん家に集まるわけですね。で、人ん家に集まるということは、そこの主人、そこの家族が心からもてなすっていうこと。人数多ければ多いでね、掃除もしなきゃいけないですし、飯の準備もしなきゃいけない、いろんなことしなきゃいけない、ね、準備も後片付けもいろいろあるわけです。負担にはなります。だけどやっぱりお互い、さっきの話ですけれども、愛し合うという中にもてなし合うということも含まれると思うんですね。で、つぶやかないでっていうのは文句言わずに、本当ここに心がこもってるかどうかっていうことですよね。はい。で、まあ、次に行くと、10節。それぞれ賜物を受けているのですから、神の様々な恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに使い合いなさい。これ11につながって続くんだよね。語る人があれば神の言葉にふさわしく語り、奉仕する人があれば神が豊かに備えてくださる力によって、それにふさわしく奉仕しなさい。要するに、自分が神様に与えられたものっていうのを、まず、導きによって見極める、実感する、それを神様の導きによってふさわしく使うということですね。だから祈りの中で自分に何が与えられているか、だから祈るという賜物を持っている人もいると思うんですよ。みんなに見えるような動作とか行動 とは限らない。陰で祈る、とにかく祈れる人、時間割いてでも心から祈るとか、言葉並べるだけじゃなくて、もう言葉はもちろんですけど、魂で祈る、そういうことができる人もいると思うんですよね。そういうのも含めての賜物だと思います。で、続くと、それは全てのことにおいてイエス・キリストを通して神が崇められるためです。栄光と支配が宵の限りのキリストにありますよ、ね、と、簡単に聖書の解釈を説明させていただきました。で、ここでですね、先週ちょっと私が中島みゆきの曲のことを話したの覚えてるでしょうか。で、幸せという字は、幸福の幸じゃなくてね、仕事の師に合わせる。で、これ実際に意味は、巡り合わせに近いような意味があるんですね。出会いだとか、機会だとか、そういう、それって必ずしも、いい意味とは限らないんですよね。嫌なやつと出会うこともありますんで。そういうものを含めて、何かしらの巡り合いというような、何かのきっかけで物事が重なるとか、この合わせるなですね、合ってしまうっていうような意味だそうです。それの中で、いい部分の感情の部分を、なんか当て字なのかちょっとよくわかんないんですけど、幸福の幸を使って幸せというふうになったという説があるそうなんですね。で、ここに10節に、互いに使い合いなさいって、使い合うというのも同じ字、 使い合う。で、ある人は、人々はそういう、もう、つぶやかず、そういう見返りを気にせず、使い合うということに幸せが生じるという人もいます。使えるっていうのは大体辞書で調べると、自分が下で相手が上なんですね。だから、仕事の上司だとか、まあ、召使い、古いシステムで言うと、召使いとか、いろんな、場面で使えるという、出てきますけど、大体自分が下なわけです。でもやっぱりそれを究極にされたのはイエス様かなということなんですね。自分がもう誰よりも下の状態に持ってて、まず弟子の足を洗うということで、まあ、それを見せてくださいましたし、究極的に、ね、ちょっと前に自分がいかに十字架というのが悲惨だったかというのを、ね、朝っぱらから聞きたくないっていう ような描写もあったかもしれませんけど、本当に下の下まで下がってくださったっていうのがあるんですね。だから、これを本当の意味で見せてくださったのはイエス様。で、今ちょっとね、今日から12月に入ってアドベントですけれども、キラキラしたプレゼントとかね、飾りとかね、そういうのをね、多くの人たちは楽しみにして、パーティーとかケーキとかね、そういうのを、もちろんプレゼントもだけど、そういうので、世の中そんな話ばっかりですけれども、その十字架にかかるために、イエス様が生まれたのを記念する日だというのを改めて覚えておきたいわけですね、クリスチャンとして。すみません、ちょっと話が長くなりましたけど、とりあえず、まあ、聖書の解釈としてはそんなとこかなと思います。なんか皆さんの方で何か感じたこととかありますでしょうか？
まあ、素晴らしい解釈でした、今の。なんか、最初さ、誰が言ったんだっけ？ダイソー。クローズになるって言ってたんですけど、なんか、それをちょっと思い出して、万物の終わりが近づいている。ね。本当、まあ、セサンもさっき言ったけど、それはいつかわかんないけれども、自分たちは平平凡々と生きている。まあ、クリスチャンの私でも、ねえやとか思って、まあねえやとは思わないけども、なんていうか、まあ明日じゃないやとか思いながら生きてますよね。なんかこの喜びとか祝福されてるのを、やっぱり、与えようとしない人に。まあ、与えようとしても、それは何らかの形で現在はできますよね。ネットとか、YouTube とかそういうので。まあ、それも、私もかなりやってないんですよね。で、今のこの最初、ダイソーのことを思い出して、ダイソークローズになったら、ああ、絶対行こうって俺、まあ言ったんですよね。で、神様が近づいてる、この親が近づいてるということをおっしゃってる、まあ、聖書では、まあもちろん明日じゃないかもわかんないけども、それは本当いつかわかんない。なんかそっちの方がすっげえ大事なことじゃねえのかなと思いながら、自分を反省しながら、このことをね、思いました。
今でもいつダイソー行こうかなと思ってる人たちは悔い改めるべきですか？まあ、これで引きずっちゃダメな。ごめん
まあ、
なさい。はい。
そうですね。
余計な突っ込
ちょっと
みが
難
入って。
しいところですけど。
はい、ありがとうございます。ちょっと一つ思い出したのは、うちの母が亡くなった時って本当急だったんですね。まあ、体は弱くしてたんですけど、倒れたよっていう日本から連絡入って、あ、帰国しなければと思って準備してる間に、また連絡があって召されたようなことを言ってきて、薬飲んでればしばらく生き続けると言われてたから安心してたという部分があったんで、半年ぐらい経ってもまだ時々泣いてましたね、自分は。夜、半年以上だな、ちょっと覚えてないけど、はっきりとは。2年ちょっとしたら今度は親父が召されたんですけど、それまでなんかすごい重い気持ちってのは続いてたような気がするんですけど、親父の時やっぱり心に決めてたから、こっちが覚悟してたんだから、親父が行った後はすごい、なんかある意味平安が与えられたんですね。なんか、 ね、うちの母ちゃんは、とにかく親父のそばに入れればどこでもいいだろうなと思って、なんかそういう心構えっていうのはなかなか物を失う時とか人が亡くなるとできないよね、なかなかね。よっぽど闘病が続いてて、時間の問題っていうのはわかるけど、ある日突然とかやったらやっぱりパニクるわけですよ、人間っていうのは。ただ、自分が今言ったのは、その悲しい話。でも、やっぱりね、イエス様が戻ってこられるっていうのを嬉しい話として捉えるか、それともこの世が終わるから悲しい話として捉えるかっていうことなのかなっていうのが、あります。で、ちょっとこれ自分が語るべきことじゃないのかもしれないけど、レッド・ツェッペリンの天国への階段っていう曲があるんだけど、皆さん知ってると思いますけど、歌詞全部知らないんですけど、これね、やっぱり日本人には分かりにくい感覚かなと思うんです。っていうのが、多くの日本人はもし死んだら天国と地獄どっちかがあるんだったら天国に行きたいという仮定みたいなのがあるんですよね、あくまで。でもクリスチャン、西洋人全員っては言わないけど、やっぱり聖書の話をベースに持ってる人たち、クリスチャン特にそうだと思うんだけど、死んだら天国に行くんじゃなくて、いつか死んで天国に行くのを人生の目的とするわけですね。そこがやっぱり大きな違いで、じゃあなんでその女の子は天国への階段を買うのかっていうのをなかなか理解に苦しむ部分があると思うんですよね。もう私たちのクリスチャンはここにゴールがあるってはっきり決まってるっていうのはあるかなと思います。すみません、ちょっと横やり入れたみたいで。他に何かありますでしょうか？
いや、前から何度も、父、母の、死を通して、私も、天国が近くなったとか、祈り、神様への祈りが近くなったっていう、もっと身近になったっていう話は何度も、してきたんですけども、やっぱり、さっきも、ヒサさんが言われたように、両親だとか、近親者の死を通して、自分の、末を見据えるんじゃないですけども、やっぱり、まず私たちの行く末が、やっぱり約束されてるっていうのはすごい幸せなこと思うんですけれども、この日々の生活の中で、やっぱりそれを、心にいつも留めているかって言ったら、やっぱり忘れてしまうことがあるんで、もっと目を向けていかないといけないなと思いました。
ちょっとずれるかもしれないんだけど、その聖書には結構隣人のことをよく考えるとか、優しくしなさいとかいろいろ言うんだけど、だからこそクリスチャンになると結構自分のことが、したんだろう、優先順位が低くなっちゃって、他人を優先してしまったりするんですけど、そういう場合ってどこまでその他人を優先したらいいんだろうってすごい聞いてて思ってて、なんか他人のことばっかり考えて自分、もちろん顧みず、与えるんだけど、なんか与えるって変な言い方かもしれないけど、だけどどこまでそれをしていい、するべきなのか、すごい悩む、それは。そういうのって聖書に書いてありますっけ？
あ
なん
りま
か、
す。
あります？
という、わしはそういう解釈しとるけどね、黄金律、ゴールデンルールっていうところがあるね、イエス様に対して誰かが質問して、何が、立法の中でとは言ってないかもしれない、何が一番大切な戒めかっていう箇所があるでしょ。とにかく全てを尽くして神を愛すると、同様に、隣人を愛するっていうんだけど、
あるね。
だけどその隣人を愛するというところで、自分を愛すると同じぐらいっておっしゃってるのに、多くの人がそこを忘れるわけね。自分を愛せてないのに他の人を大事にできないわけでしょ。だから人に尽くすとかいうのも、自分が壊れるような尽くし方はちょっと違うかもしれないなと思って、自分自身を守れないのに犠牲にするというのも求められているとは自分は思わない。
なるほど。
ただイエス様のお話、ことはそうだし、だやるんだったらもうイエス様ぐらいやるって話になっちゃうかもね。あと、極端な例だけど、三浦綾子の塩刈峠の牧師さんみたいに、ね、自分で身を投げて、 ね、列車の事故を止めるみたいな、やるんだったらそこまでの話であってさ、
まあでもそれ聖書にも書いてあるよね。自分、己の命をなんか投げても他の人に、こう、なんか、なんだっけ、救うじゃないけど、それなんかどっかの箇所であったね。
あるし、それがまあ、それ
まあ
は
なん
と、
かその、
本当の友とはそういうものだみたいな言い方
そう
を
そう
し
そう
て
そ
る
うそうそ
わけ
う、
で
そ
す
れ
よ。
それそれ。
自分の命を捧げる。
下げ、まあ最高の、
それが一番。
ただ今言ったその悩む部分っていうのはみんな、うちらみんなそうやってると思うわけね。というのが、要するに結局人への尽くし方が中途半端なんよね。多分。究極なところ、そういうことなのかなと思う。とことんできないんだよ、うちらは命を捧げるほど。
でき
で、
ない。
命を
でき
捧
ない。
げたいと思う相手なんかね、一般の人には少ないんだよ。この人のためなら死んでもいいと思える人って悲しいけど、少ないと思うわけね。だから、多くの場合、自分が潰れたり、自分がもう削られても、ね、相手に尽くして、なんで自分こんなことやってんだろうってことになって、それってやっぱり愛じゃないような感じするわけで、聖書的な定義でいう愛なのか、すごい疑問なんだよね。みんなやっちゃうんだけどね、それね。それは自分を犠牲にしてるのと違うような気がする、なんとなく、はっきり言わ、うまく言えんけどね。ただ自分を愛するぐらいに、隣人を愛せっていうのがルールだから、自分も愛してなきゃいけないよって、自分のこともちゃんと大事にしてなきゃいけないっていうのが、前提としてあるんだと思う。
まあ、それと自分は思うんですけど、例えば施しをするときとか、人に優しくするときっていうのは、やっぱりそこで宮津先生がいつも言ってる、まあもちろん聖書が言ってるんだけども、やっぱり be still っていうんですか、立ち止まって考える。それでやっぱり自分がこう、その施しをする、じゃもちろんするんだけども、基本的にはやっぱりイエス様はどうしたのかなとか考えてやるっていうことを最近なんかしてっていう。だから僕もね、だいぶ前の話だけど、雪が降ってて、パーキングがすっごい、なんか友達の家に行くときに、もうほとんどなかった。で、1個あって、そこ入れたんですよね。そしたら、なんか、もう完全にこうなんか、嘘つきっていう分かりシートなんですけども、で来て、10ドルくれって言うんですよ、私に。で、なんでって言ったら、10ドル、5ドルだったかな、忘れた。まあ、なんかそんな、結構、物もらいにしては、かなり額だった。で、俺はもう嘘だと分かってるから、嫌だって言ったんですよ。ほんなら、なんか、またなんか車がそこ空いてパッ出たんですよね。で、またその時に、また入れた人が来て、で、そこに行ってさ、またくれって言ってみたいで、で、あげてたね、その人ね。で、俺が、で、その人が捨て台詞で、もらった人が、ほら見ろ、あいつくれたじゃないか、お前はダメっつって言われたんですよ。お前はもう、なんかもう、カースみたいな感じで言われて。で、俺が、その人に聞いた。なんであげたの？あれって完全に嘘みたいに感じたったよねって聞いたら、I don't care. ね。I don't care. もう、めんどくさいみたいな感じで。で、その人が渡した。でもなんとなくその人の顔見たら、損したみたいな顔してたから、そうか、とか思ったんだけど、それも、やっぱりね、俺何も考えてなかった。その時、神様のこととか。考えてたら、多分、そういうことも思わないし、また他の方法を私に与えてくれたと思うんだよね。だから、まあなんか、大したことないんだけども、やっぱり神様のことを最初に思う。で、
尋ねるってこと、なんかその。
来たら、それ必要かなと思って。どうですかね。
わかります。
いや、私も大きな金額をね、貸したことあります、人にね。まあ今だったらまあそんな大きくないけど、まあその当時はね。やっぱりその時も何も考えなかった。ただ友達が困ってたからって思って。で、後からやっぱりなんかね、その人がもう憎くなるんだよね。返してくれないから。で、 やっぱりそれってやっぱり本当に神様のことはやっぱ思ってなかった、その時に。もう今から反省したらね、そういうのってあるじゃないですか。やっぱり本当に真剣に祈って、この人にためになるのかとか考えてやれば、絶対聖霊様が導いてくださると私は信じてます。だって自分一人一人生かされてんだからさ、神様。本当。まあ、わかりますよね、ひろこさんの、ね、気持ち。そこを悩むとこですよね、本当に。
そう。
施し
で
を
も
さ。
ね、さっきヒサさんが言ったことすごく、そうだなって思うのが、やっぱり自分を大切にしてないときって他人も大切にできない。それはすごい実感するし、
難しいですよね、自分で説明する。
で、自分の大切な仕方は、知らないっていうか、そこまで。だから、それを学ぶイコール、他人にも優しく仕方のその程度とかも、それでわかるんだろうね。ですごい思ったし、さっきのキジさんが話してたのも聞いてて、やっぱり私今、WWJD っていうそのバンドを腕につけてるんだけど、それだよねと思って、リマインドして、まあ、神様だったらどうするっていうのをこう考えるべきなんだよね、きっとね。ああ、そうなんだなって今、ちょっと思いながら聞いてました。
教会でもそういうことあるんだよね。教会の中でもさ、なんか、自分、大阪の教会行ってた時に、本当ホームレスの人とかが来て、まあ、女性の方だったんだけども、住むとも来なかって、で、そういう場合って、まあ、俺、第三者から見てたんだけども、やっぱりこの牧師さんがすごいやってあげてんだよね。で、部屋までも 寝させてさ、やっぱり、今から考えたらやっぱり祈りながらやってたんだなと思って、やっぱり神様、俺はもう絶対なんか、その人見て、自分だったらやらないっていう、って思うと感じました。なんかね、その人が偉いとか、牧師が偉いとかじゃなくてね、今から考えたらやっぱり、本当に祈ってやってらっしゃったんだなと思って、その牧師の人。
私さ、内藤さんだったらさ、口語訳で読んでるだろうなと思ってさ、で、口語訳で読んでみてさ、8節がさ、互いの愛を熱く保ちなさいって書いててね、熱く保つんだとか なん
そ
か
うい
い
か
こと、いい言葉だなとか思ってね、読んでたのね。それでさ、さっき言ってたさ、不平を言わずに互いに持ってらっしゃいなさいって言ってるじゃない。で、さっき言ってたさ、おもてなしっていう話だけど、日本人っておもてなし好きだけどさ、でも飽きるじゃん、日本人っておもてなしした。あとさ、そこで片通りに綺麗におもてなししてさ、で、飽きてさ、それでなんか悪口言い始めるじゃん。
ああ、そういうのあるか、あるね。
それで、もてなした相手がなってなかったとかさ、
ああ、それは俺だね。さっき言った。
互いに結構大事にし合うんだけど、そこで飽きて悪口に変わっていくじゃない？で、それは私にもあることで、で、なんでそういうことになるんだろうとかって思うんだよね。自分の今の状況とか考えてもさ。で、この前からさ、みんなで、なんで私はそういうふうにしちゃうんだろうとかさ、思っててさ。で、この前から言ってるさ、さっき言ってたね、見返りをね、考えないっていうふうな話をさっき言ってたじゃない。で、クリスチャンの人が奉仕するの時って、どうしてかっていうとさ、神様にいただいたから奉仕するわけで、相手にいただいたから奉仕してるわけじゃなくて、で、互いに愛し合うときにも、相手に愛されたから愛するわけじゃなくて、神様に愛されたから愛するということでさ、見てるものが、もらったものが神様で、だから他にあげるっていうので、なんか、もらった相手が違うっていうか、根源が違うっていう感じが、見てる相手が違うっていう感じなんだろうなとか思いながら、
すごいね、それ本当そうだよね。
って思いながら、さっきの聖書箇所を読んでいてさ、そういうことなんだろうなと思ったんだ。それで、さっきの ひろこさんの話とかも、すっごい自分が愛されたから、愛されたっていうことがよくわかるから、他人になんかしちゃうっていう、いう場合もあるんだけど、なんかそういうことって私も多々そういう場合、面にあってさ、私も長女だからさ、家の中でさ、だから何かを決めなきゃいけないとか、そういうことが昔からあって。で、そういう立場で、いつもいなきゃいけなかったから、癖のように、その、なんていうの、なんとかしようと自分でしてしまうみたいな感じのところもあって、で、でも、それが、そういうこと自体が自分の存在価値になっちゃってる部分っていうのもあって、そうなると、それは私、愛ではなくて、自分の存在価値を作るためにやっているってことも、私の場合は多々ある。で、自分で今回も、本当に、どうすればいいんだろうって感、自分が助けすぎるのか助けないのかって思うときに、イエス様だったらどうするっていうふうにすごい思って、イエス様が、宮内先生にも話したんだけど、イエス様はこう十字架にかかったときに隣でこうね、二人違う人がかかっていてさ、それでね、ごめんなさいって言って、あなた、自分は悪いことしたと分かってるします。自分を覚えてくださいって言った時に、じゃあいいよ。僕が熱中時間にかかってるから、あなた降りていいよと言わなかったっていう、ね。で、あなたは私と一緒にパラダイスにいるって言って、で、その人は自分の罪を負ったんだなっていうふうな。うん、おばし、先生、で、イエス様、一緒に追ってくれているけれども、あなた一緒にいるって言ってくれるって言うけども、その、強盗は最後まで自分の罪は負ったんだっていう。だから自分の十字架は背負わなきゃいけないっていうふうなことを思う。その人なりのみんなの十字架を背負わなきゃいけないっていうことを思ったし、あと、イエス様が人に何かを与えるときにも、自分のお金から与えたっていう話は一回もなくて、なんか、ね、お金から与えたっていう話は一回もなくて、神様に祈って、祝福された中から与えてるっていうこと。自分が十分こう、満たされてる中からね、神様の愛に満たされてる中から与えてるっていうことがあるから、やっぱり自分の中で十分に満たされることから行くんだろうなっていう。だから、自分を愛するってことは、すっごい難しいけど、なんか、イエス様にどれほど愛されたかって、だから、すごい熱く愛されているから、っていうところを自覚しながら行かなきゃいけないだろうなとか思ってね。だからとか言いながら、すごく自分ってこういうこと言われてそうだよねとか思いながら、そういうことってすっごい分かってないから、だから不平言うんだよね。うん、自分よりも誰かとこう、イエス様に愛されてるから他の人を愛してるとか、他の人に使えるんじゃなくて、やっぱり誰かと比較してるから、あいつはどうだっていうふうなことをね、不平言ったりするの。結局は、自分よりが優位に立ちたいとか、自分を守りたいとかいうのがあって、それで、基準がイエス様じゃないっていうのがあって、それで、不平言って、それで、うん、それはさっき言っていた、自分を大切に、自分を大事にしてないっていうのとちょっと違うんだけれども、自分を大事にすること以外に、やっぱり基準がイエス様じゃなくて、あの人とこの私、この人と私って思うから、不平が多くなるんだろうなとか思って、すごい、やっぱり反省したし、ついで、その後のさ、良き管理人としてっていうふうなことも、すごくこれいい言葉だろうなと思って、私たちが教会という良き管理人。で、さっきさ、岸さんがすごい面白かったダイソーの話なんだけどさ、うん。あの話もさ、ダイソーがなくなるって言ったら、私たちに危機が訪れると思うとさ、そうしたら、行かなきゃと思うじゃない？でもさ、世紀末って言われてもさ、今来るとか、イエス様が来るとかさ、あまりにも昔からありすぎてさ、これ、実感もないからさ、行かなきゃって思わないっていうことは、実感ないんだな、私って思ってね。もっと実感持って、今来るかもしれないっていうことを持って、ちゃんと身を慎んでっていうよりも、気を確かにっていうふうに一番最初に書かれてるけど、気を確かに持って、で、ちゃんと、うん、それに対して、さっきみんなが言ってた、岸田さんとかが言ってたように、ちゃんと備えていかなきゃいけないんだろうなっていうふうなことを思った。うん。はい。そんな感じです。
ありがとうございます。
ちょっと思ったんだけど、あやさんがその人と比べたりっていう、それ自体がやっぱり俺思ったんだけど、前から思ってたんだけど、自分をやっぱ愛してないんだよね、それ自体。だって自分を本当に愛してたら、俺本当に愛されてるんだ、愛してるって自分のことを大切にしてたら、人は、もちろん人は大切だけども、人を比べることっていうことはあんまりしないと思うんだよね、自分を本当に愛してたら。そういうのを時々なんかね、うちの家内に言われるんだよね。なんか例えば不平を言ってた時とかね、なんでそんな不平言うのって、あんたすごい幸せなんだ、そんな持ってるじゃんとか言って、そういうことって本当に自分をやっぱり愛してないんだよね、本当にと感じました。
結局これ全部書いてある、今読んだところは全部でき、なんかできてないなと。でも全部できてないからこそこうやって、でもだって全部こうできてたら、なんか、おお、本当パーフェクトかと思うかもしれないっていうか、そしたら頼りにしないかもしれないっていうか、こう自分がもうなんか自分じゃないけども、こういうの全部できてたら、おお、チェックチェックチェックと思うけど、なんか一つできてもこれはできないって私になって、あ、これは、あ、そっかとか、だからそのチェックリストがあっても、これ全部チェックにはできてない、これはできても、そのバランス、それがやっぱり必要だから、やっぱ神様がこうやって私たちにこのチェックリストをこう見て、また、あ、リストがあるよっていうのをこう今日こう見て、あ、そっか、これはできてでもこれはできて、あ、そっか、そういうふうな感じでずっとこう見てたんですけど、だからこのチェックリストはやっぱりその意味である。だからやっぱり神様が私たちにリマインダーしてくださっているのがよく今日これ分かったんですけど、でやっぱりそのね、10章とかでもなんか
10
10
節。
節か、なんかこれがた、え、
たま
た
も
ま
の。
ものって書いてあるんですか。だから結局私たち一人一人には違うっていうこと、だからみんな一緒じゃない、だからそれでもいいんだっていう、それで今日見て、だから別にそのね、なんか比べるとかね、なんかケニーさんとか毎朝も言ってたけど、やっぱりそうじゃなくて、私たち一人一人違うからそれでいいんだ、何か小さいものでも何か違ってても、それは私たちのなんか一人一人持っていることなので、それは大切にしないといけないなとっていう思いました。
はい、よし。
じゃあちょっとだけ、
はい。
今朝起きて寝ながら、ベッドで寝ながら 携帯をチェックしていて、Facebook をペラペラ見てたら、日本のグループ、なんだろう、財団みたいので、命の電話みたいにやってるとこあるじゃん。あそこが、要は広告を出していて、ニューヨークとロンドンとどっかで、要はその、相談員、その命の電話でね、辛い思いをしてる人が電話をして話を聞いてあげる人、その相談員のなんか説明会をやるって書いてあって、今までそんなこと全然興味なかったのに、なんかふっと思って、あ、どんなことやるのかなとか思ってページ開いてみたら、結構大変なのね。参加申し込みをして40時間ぐらい、オンラインの講習を受けて、それを終わって、やっぱり適性とかね、向こうが見て、それで相談員になったら、月に最低4時間。それはコミットメントね。最低月に4時間は自分の隙間時間に、PC に張り付くっていうお約束で、もちろんボランティアなので無報酬。で、なんかね、できるかどうかわかんないけど、その、説明会が来月かなんか、1月だったかな、いや、ニューヨークでやるんだな。それね、行ってみようかなってね、ちょうど朝思ってたのよ。で、多分これは自分が年を取ってきて、去年転職したのも一つの理由なんだけど、ね、残りの時間がだんだん短くなってきて、なんか社会に役立てることって今まであまりやってなかったなっていう反省を込めて、もうちょっとなんか社会に貢献できることしたいなって っていうのもあって去年転職もしたんだけど、で今年になって今朝これを見て、あ、これも一つの方法かな、もし自分にそのね、そう、賜物っていうのがもし与えられてたら、そういうことでお返しもできるかなってちょうど朝思ってたんですよ。で、礼拝サボることもできたんだけれども、たまには行くかと思って、アップルパイ一人で食うのもなんだなとか思って来て、で、ね、内藤さんが今日この聖書箇所をね、選んでくださって、で、あ、とりあえずその説明会だけ行ってみようって今思いました。
うんうん、
ということです。以上。
感謝。感謝ですね。
はい。
素晴らしい。なんだかんで言ってさ、幸子さんにさ、みんなさ、話しに行ったりするもんね。
そうだよね。
うん、なんか
幸子さんモテるんだよね。
そうなの、そうなの。なんか幸子さんにみんな話しに行くよね。
そうだね。
で結局なんか日本のね、日本ベースじゃん、うん、夜の10時から朝4時が多いんだって。
夜の、え、夜
だからきっとちょうどニューヨークの時間帯とかが、
夜の10時から
うん、
あっちのね、あっちの、そうか、
そうそうそう
そ
う、
その時はあの寂しくなるもんね、
うん、
ね、
うんうん、
なるほど、
そうだね、ちょうどいい時、
特に今寒い、ね、
え、夜の、
そうそうとかね、
あ、そうか、何時なんだよ、日本だったら。
まあでも昼間ってことで、
昼間か、
あ、こっちが昼間で、日本の夜の10時から朝の4時が多いってことは、
ああ、そうか、
夜中に電話したい人が多いってこと。
あ、なるほど。
で、やっぱり日本でその人格、うん、夜中の人格確保するのが大変なので、うん、本だったら海外の人に、時差がある人に、
うんうん、なるほど、
頼んでみたらどっかかってだったみたいなのね。
う
ん、
ああ、そうか、そうか、そうか。
幸い私は今、在宅で仕事する週があるので、うん、まあ仕事、その時はあれするけれども、うん、できる生活環境になったのと、上司に話せば絶対反対はしないので、うんうん、なのでちょっとやってみようかなって、
素晴らしいですね、
思いました、
うん、すごくいいと思う、
いい、
うん、すごい、めっちゃ偶然、
うん、
神様
だから、そのなんかそういう自殺場所あるじゃんか、で命の電話ってあるんだよね、だああいう人たちって海外の人もいるんだよね。
いや、今そういう話をしようっていう、ね、あ、死ぬ人の話？
そうそうそう。
ああ、そっか、
うん。
まあまあ、それはいろんな人いるだろうし、ね、
そうそう、死ぬ人。
はい、うん、死ぬってか、死のうとしてる人ね。
死のうとしてる人か。
はい、ね、もう一回聖書箇所に戻るとね、やっぱり、愛、やっぱり、まず愛っていうのがあるんで、綺麗事に聞こえるけど、やっぱり、もてなすことも、うん、賜物を使うというのも神様に愛されている、神様に、愛によって神様から与えられた賜物を神様にお返しするという意味で使うんだから、そこに全て愛があるかどうか、ある、あるはずで、だからそれができちゃうということだと思います。またかよと思われるかもしれないけど、ちょっと最初に言い忘れたんで、まあ、また臭いことを言うようですけれども、その中島みゆきの糸っていう歌を聴くために自分が思い出すのは、十字架っていうのはね、縦の線が神様との愛で、横の線が隣人の愛っていうふうにいつも思い出されるわけですね。それを、やっぱり、そこでまた本当の意味での幸せっていう、幸せる、ね。その物事がうまく噛み合った状態。それが十字架って悲惨だったんだけど、そこで神様のイエス様を通して、十字架と復活を通して、神様が一番大きな愛を見せてくださったっていうのをいつも、まあ思い出すわけですけど、まあもう一回言いますとね、この時期、自殺率がアメリカで多くなるというこの時期だからこそ、イエス様がこの世に来られたということを思い出しながら、今日の話みたいに、まず自分を大切にして、自分を愛しながら、周りの人を大切にできていけたらいいんじゃないかなと思います。
一番最後のさ、すべてのことにおいて、イエス・キリストによって神が崇められるために、一番最後のさ、すべてのことにおいて、イエス・キリストによって神が崇められるためであるって、栄光と力が言う限りなく彼にあるようにアーメンで、ここら辺なんかめっちゃ好きなんだけど、
うんう
ん、大感動なんだけど、私。うん。だからどれだけイエス様に愛されているかっていうふうなことを、私たちが、分かって、それによって神様が崇められるようにって言って、いうことでしょ？っていうこと、
うん、
だよね。
うん、そうそう、うん、そうそうそう。そう。 まさにその通りだと思います。
すっごいここ大好きになってる。
ありがとうございます。他に何もなければ内藤さんアンミュートしていただいて、今日は顔が見えてないけどね、化粧し忘れたんかな。まあいいや、とりあえずミュート外してお祈りお願いします。はい、
アメン。
アメン。
アメン。